メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは、パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は前半に僕がなぜメンタルコーチになったのかっていうことと、後半に僕のこの番組にかける思いについて話していきたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りします。それではまずなぜ僕がメンタルコーチになったのかについてお話ししたいと思います。僕がメンタルコーチになった理由っていうのは、これまで、10年ぐらい呼吸法の教室をしているんですけども、そこでこうレッスンをしていく間に、生徒さんが変わっていくのを目の前で見ていくと、すごくやった感があるというのか、こう自分も一緒に嬉しくなれる、そんな感じになります。それで、その人それぞれにそれぞれの問題があって、でその問題に、立ち向かっている姿、悩んでいる姿を見て、そこにどうすればその壁を乗り越えられるのか、どうやってその壁に立ち向かおうかっていうことを一緒に考えながらレッスンするんですけども、その時にその本気で悩む姿と、あとそこに、その問題がこう解決した時とか壁を乗り越えた時のその方の笑顔というのかな、あと声とかもそうなんですけども、すごく、ちょっと表現がこう簡単になっちゃうんですけども、こうすごくこういい感じなんですよ、でそれをこう見てると、僕も同じように嬉しくなりますし、自分も、その方から、気づきをもらえますし、同じように成長していくっていうのをこう感じるんですね。で、生徒さんだけが成長するみたいなこうイメージがあるんですけども、そうではなくって、僕も一緒に成長していけるっていうところが、このメンタルコーチになってこうすごくこう感じるところです。で、そうですね、変わっていくっていうのがどういうことなのかというと、やっぱメンタルコーチなので、その心の問題ですよね、心の問題がどういう形でその人に影響を及ぼしているのかっていうところを一緒に観察していくんですけども、その人それぞれによってそれぞれバラバラなので、いろんな症状が出てきたりします。分かりやすく体に出てくる人もいれば、その時々そのシチュエーションになった時にだけそういう、障害というのかな、こう何か問題が出てくる人もいれば、家に帰ってきてから、出てくる、こう落ち込んじゃったりとか、自分を責めちゃったりとか、そういうふうに、人前ではそういうところ見せないんですけども、家に帰ってきてからそうなってしまうとか、そういうふうなこういろんな方々がおられます。で、そういういろんなシチュエーションを、 お話しいただいて、でそこでこう、僕が気づいたこととか思ったこととか、そういうことをこう、どんどんぶつけていきます、その方に。そうするとその方の中でこう気づきが出てくるので、その気づきを一緒にこう引っ張り出していくっていうことをしていくと、僕が変えようと思わなくても、その生徒さんが自分で変わっていってくれます、うん、でこの自分で変わっていくっていうのがすごく大事で、よく、皆さん学生時代の頃とか、子供の頃かな、お父さんお母さんに勉強しなさいって言われる時に、いや今からしようと思ってたのにみたいな、そういうことがこう多々あったと思うんですけども、そういうのってすごくこうやる気をこうそがれるというのか、せっかくやろうと思ってたところにそういうことを言われると、なんかやる気がなくなってしまうみたいな、そういうことがあったと思うんですけども、それとすごく似たことがここでも起こります。例えば僕がこう、次はこれこれしましょう、あれをやってみましょうとか言ったところで、それをこうやるかどうかっていうのはその生徒さん次第なんですよ。で、人から言われたことってなかなかできなかったりします。なんですけども、自分の中から出てきたことっていうのは、やってみようと思えるんですよね、でそれが、苦手なことであればすごくこうやりにくかったりするし、そうでもないとスルッとできちゃったりします、でそうするとできたことに対してどういう反応が起こるのかっていうのを、観察してもらってるんですね、でそのやった後のそれをこう聞いた時に、すごく僕は嬉しくなります、これまでできなかったことができるようになるっていうことで、そこでこう成長を感じることが、自分もそうだし生徒さんもそうだし、お互いにその成長を二人で喜ぶみたいな、そういう瞬間が訪れるんですけども、そういう瞬間があるとやっぱりやっててよかったなって思うし、もっと、この人の力になろう、応援しようって心から思えます。でそうすると、自然とこうお互いの信頼関係っていうのがどんどん深まってきて、家族とか友達とか、あと知人友人に、言えないようなことでも、僕にこう相談してくれるようになったりとか、でそうすることで、なんていうのかな、こう話すことによって楽になったりすることもあるんですね、でこれまでこう話せなかったっていうところが、話せる相手ができたっていうところで、こういろいろとお話をしてもらって楽になってっていうところで、またこう、なんていうのかな、こう体も心も軽くなって日常生活を送るみたいな、そういうことができるようになってきますってなると、その方の、私生活お仕事ですね、そういうところが、改善されていきますから、これまでの問題ではない問題、また別の新しい問題が訪れてきますってなると、またそこで、今度こういう問題があって今どうしようか悩んでますみたいな話がまた始まります、でそうするとそこでまた同じように、2人でこう問いかけが始まります、でそんな感じでこうどんどん成長し続けることができる、そのコーチっていうお仕事に、僕はすごく魅力を感じて、で、今もコーチやってるんですけども、そうですね、コーチになって、良かったなと思ったことを今お話ししたんですけども、 そうですね、つい先日2日前ぐらいに、生徒さんから連絡があって、その方は、以前どこかな、埼玉に住まれてたのかな。で、僕が東京に、その方に会いに行って、でそこでこう一緒にお話ししたり、レッスンした後にご飯一緒に食べに行って、でそこでお話しするみたいなのがこう月に1回とか2ヶ月に1回とかあったんですけども、その時に、必ず行くカレー屋さんがありまして、でそこで、カレー食べながら、最後に僕パイナップル食べるんですけど、でその方は、アレルギーでこういろんなもののアレルギーがあって、そのパイナップル食べれなかったんですけど、そのあの 僕とこうレッスンやって、まあ、呼吸法とかももちろんするんですけども、あのそういうところでこう心と体が変わってき始めて、ちょっとチャレンジしてみようかなと思って、でチャレンジして、そしたらパイナップルが食べれるようになってたっていう、そういう話を、いつだ、2日前にそういう連絡が突然入ってきまして、でなんていうのかな、こうたかがパイナップルかって思われると思うんですけども、あのその方にとっては衝撃的だったらしく、アレルギーで食べれなかったものが食べれるようになるっていうのは、すごくこう嬉しいというのか、こう変わったっていうのをこう実感できるみたいで、でそれにあの僕もすごくこう嬉しくなって、よかったなっていうふうに思いました。でこういうことがコーチやってると起こってくるので、やっぱこう人のために、人の役に立ちたいなっていうところか、そこが、僕がコーチになった理由の大きなところかなと思います。はい、そしたら、ここで、一曲お聴きください。ラスカさんでサンキューフォー。
I'm not afraid to die.
それではここからは僕がこの番組にかける思いについてお話ししていけたらと思います。なぜ僕がこの番組を始めようかと思ったのかというと、やっぱり教室はやるんですけども、そこに来てくれる方っていうのはやっぱりこう数がどうしても限られちゃうので、で少しでも心がこう疲れちゃってる方とか、もう折れかかってるけど頑張ってる方に、少しでもお役に立てればいいなという思いでこの番組やろうと思いました。そうですね、心が折れてしまってからだとすごくこう時間も手間もかかっちゃうんですね、元に戻るまでに。でそうなる前に、そこの、予備軍っていうんですかね、今一生懸命頑張られてる方、そういう方に向けて、声が届けばいいなっていう思いで、この番組を始めました。どういう方に向けてなのかっていうと、それぞれ、これもまたいろいろな方に向けてなんですけども、まずそうですね、今何かやろうとしてるんですけども、なかなかこう一歩踏み出せない方とか、あといろいろ仕事、家庭、友人関係、あといろいろな人間関係で困ってる方とか、あとそう困ってる方ですね。そこでどう振る舞ったらいいのかとか、あんまりそこにいたくないんだけども、そこから離れられないとか、お仕事とかだとね、生活があるので辞められないとか、そういういろいろなこう問題をこう抱えられてると思うんですけども、じゃあそこの中で何ができるのかっていうところについて、お話しできればなと思ったりもしてます。僕がこう、一番聞いてほしいというのか、届けたいって思ってるのは、一人で抱えちゃっている人ですね。そういう方って基本的に真面目な方が多いんですけども、いろんなこう問題をこう自分一人で何とかしようと思っちゃってる方が結構おられるんですけども、そこのところでガス抜きというのか息抜きというのか、誰か話せる人とか、自分の状況をこう理解してくれる方、こう応援してくれる方っていうのがいるのといないのとでは、心に与える影響って大きく変わってくるので、そういう方がこう、お話はできないにしても、こういう考え方でもいいんだとか、そういうふうに思っていいんだとか、そういう気づきですよね、これもまた、その気づきがこう出てきてくれればいいなって思います。でそうすると、自分でまたその本当にこう話せる相手を探すこともできますし、相手がいなければ、僕のところにお話じゃなくてもメッセージを送ってもらっても全然いいですし、そんな感じでこう手を差し伸べたいなっていう気持ちですね。やっぱり例えばこう病んじゃった場合はこう、病院とかそういうところのなんていうのかな、こう補助が受けられるというのか、ちょっとこう、気分的に楽にはなるんですけども、 そうなるとこうずるずるずるっとこうそこからなんていうのかな、こう坂道を下るみたいな感じで転げ落ちちゃうんですけども、こうそこに至らない方っていうのはその坂道を転がらないように頑張って踏ん張りとどまってるんですよ、うん、でその踏ん張りとどまってるところを、そのまま、坂道を登っていく方向に向いてほしいなっていうところですね、うん、でそこに手を差し伸べたいなっていうふうに思います、うん、でそうやって何ていうのかな、こう心に栄養を届けるというのか、余裕を届けるというのか、うん、そういう番組にしたいなっていう思いがあります。で、どういうふうにしてそこに心に、栄養余裕を届けるのかっていうところなんですけども、どうしてもこう社会を生きているといろんな、なんていうのかな、常識というのか、枠組みというのか、そういうのがそれぞれの所属するところにそれぞれの箱があるというのか、枠があるというのか、うん、そういうのを感じながら皆さん生きられてると思うんですよ。で、まあそれをこう感じていなくても無意識に感じちゃってたりとか、背負っちゃってる方とか、うん、そういう方が多いので、そういうところですね。そういうところに、そうじゃないんだよ、そんなに、背負わなくてもいいんだよとか、うん、そういうふうな気づきが、心の余裕、栄養に変わっていきます、うん。で、そこに気づきがあると、行動が変わるので、うん、気づきがあって行動が変わって、で、また新たな、現象症状が目の前に起こってくるので、でそうすると、これまでの自分じゃない自分ですねとか、あとこう自分が変わっていくと周りが変わってきます。よく他人は変えられないとかって言うんですけども、自分が変わっていくと他人が変わっていきます。うん。これすごくこう不思議なんですけども、他人を変えようと思っていろいろやっても何も変わらないんですけど、自分が変わっていくと勝手に相手が変わっていきます、うん、なので、そのように、まず自分が変わっていっていく変わっていくためのきっかけにしてほしいなと思っています、うん、なのでまあ、これからそうですね、いろいろなこう例え、これまで僕が聞いてきた話とか、実際に自分が体験した話とか、そういうところで、お話ししたいなっていうふうに思ってます、うん、で、まあ、自分の体験談ですよね。まあ、なんていうのかな、子どもの頃、学生時代、働き始めた頃、転職した時とか、まあ、いろいろこう節目があるんですけども、まあ、そういう時にどういうふうに自分が振る舞ってきたのか、どういうふうにこう思ってたのかとか、うん、そういうのを参考にお話しできればなと思ったりもしますし、あと、まあ自分の身の回りですね、子どもが成長していくときに、どのように振る舞ったのか、で今現状どういうふうに振る舞っているのか、で子供がどのように成長しているのかっていうのをお話ししていくと、そんなんでいいんだとか、そうやればそういうふうに声かければ子供って、自主性が 自主的に動くようになるんだとか、うん、そういうのを、感じて気づいてもらえればいいかなと思います。そうですね、ここからまた話し出すと時間がなくなっちゃうので、今日はこれぐらいにして、ここで一回ジングルを挟んで、エンディングに向かいたいと思います。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。この番組では、皆さんからのメッセージや質問も受け付けています。こんなことも聞きたいな、どこの時はどういうふうにするのかなとか、いろいろこう聞いてみたいことがあればご質問いただければなと思います。でそれから、普段の僕の活動や私生活の一部を Facebook とか Instagram でもご覧いただけますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。Facebook では、名前そのまま、広瀬秀樹で検索してもらえると出てきます。で、Instagram では、アルファベットで、広瀬 HIROSE-coaching COACHING で検索してみてもらえるとヒットすると思います。Facebook とか Instagram とかでも、直接メッセージいただいても大丈夫ですので、どんどんご質問メッセージいただけると嬉しいです。それでは、今日もありがとうございました。これで今日の放送を終わりたいと思います。パーソナリティの広瀬秀樹でした。それではまた来週お会いしましょう。